愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き大学院理工学研究科の和多田正義准教授にご出演いただき、ナショナルバイオリソースプロジェクトや今後の展望について伺います。
和多田先生はショウジョウバエの研究をしていらっしゃるんですけれども、ショウジョウバエのイメージといいますと害虫というイメージだったり、ちょっと鬱陶しいなっていうイメージがあるんですが。
そうですね、普通の人は家に果物とか、はい、それからぬか味噌つけた時に飛んでくる目の赤い小さな、はい、普通はな小バエなんかとかって言われてるんですが、ほとんど害虫扱いだと思いますね。だけど遺伝の研究とか、今は遺伝学に限らず発生学だとか神経生物だとかそういうものを、DNA のレベルで研究する非常に大きな、はい、材料というか、そういうのを研究している人が、たくさんいると。で、そういう中で、僕らは、基礎研究としてそういう進化の研究とか、そういうことをやってるわけですけれども、
でもその黄色ショウジョウバエ、私たちが多分一番目にするショウジョウバエが黄色ショウジョウバエ。
そうですね、ちょうどアメリカのモーガンっていう遺伝学者が、黄色ショウジョウバエから目の白い、ホワイトという突然変異を見つけたのが1910年ですから、今年でちょうど100年、でその間に、ショウジョウバエっていうのは卵をたくさん産むとか、小さいから狭いところで帰るとか、いろんな利点があるんですけど、100年間のそのデータの蓄積、突然変異がいろいろいるとかっていうのが今非常に大きな、武器というか、研究する上で、利点になってるんで、モデル生物として選ばれていて、そういうのを世界中の研究者が共通して使えるようにしようと、これは実はモーガンからの伝統だったんですよね。そういうリクエストがあったら、無償で提供すると。ただ今の時代だとそういうふうにばっかり言っていられないんで、そういうシステムを一つは作んなきゃいけないということがありました。
現在ではその研究者の間で研究用の生物のやり取りっていうのが難しい時代になってきてるそうなんですけれども、そんな中でもその生物資源のシステムを構築しようということですか。
文部省が、国家戦略として、その生物資源というのは重要だというふうに認識してくれたんで、バイオリソースプロジェクトというのを、8年ほど前にやって、その中で、ショウジョウバエも、モデル生物として選ばれて、で僕はその、愛媛大学でいろんなショウジョウバエ集めているということから、その日本産の黄色ショウジョウバエも含めたいろんなハエのストックセンターみたいのをやってくれというふうにして、始めました。
京都工芸繊維大学にその中核施設のショウジョウバエ遺伝資源センターがあるそうなんですけれども、愛媛大学もサブ機関として。
そうです、京都工芸繊維大学 と、静岡県の三島にある遺伝学研究所っていうところは、黄色ショウジョウバエの突然変異とか、DNA レベルの研究をできる、特殊な黄色ショウジョウバエ、そういうのを、2万系統とか、1万系統とか飼ってるんですけど、僕のところは、黄色ショウジョウバエの突然変異じゃない、北は北海道から南は西表島とか小笠原島とか、それから外国からのやつも持ってるんですけど、それ以外に黄色ショウジョウバエ以外の、いろんな種類のショウジョウバエ、日本産のやつでいうと大体60種類ぐらい、それを買って国内の研究者とか国外の研究者、そういう人に、一応データベースとしてどういうやつがいるっていうのをインターネットで調べられるようにしてあるんで、そういうのを見た人がリクエストをしてですね、そういうリクエストがあると、国内外に送ってるということをやってます。
そのショウジョウバエを飼うっていうのは時間も手間もかかる作業だと思うんですけれども。
そうですね、特にその普通の餌で飼育できるってやつは、40種類ぐらいですけど、いろいろ工夫しないと、
はい、
飼育が難しいってやつもいるので、まあ逆に言うと僕の方から言うとそういうのをいかに、変えるかというところがまあ興味深いというか、好奇心がそそられるところでもあるんですね。
先生昔指導教官の方から君は症状映えを飼うのがうまいねって言われた。
そうですね、僕の印象ではあんまり褒められた、はい、記憶はないんですけど、まあ、僕の先輩に言ったら、まあ、そんなこともないんじゃないって前に言われたことあるんですけど、僕の記憶として残ってるのは唯一それだけで、まあ、そういうことからするとその先生は見る目があったのかなというふうに思いますね。
それだけにこう先生の飼っているハエの中には貴重な種類のものもおありなんでしょう。
まあでも研究では貴重ですけど、
はい、
まあやっぱりハエですから例えばヨーロッパの研究者とかアメリカの研究者で、
はい、
外国のストックセンターにないやつを見つけ出して、はい、僕のとこにリクエストしてくれるっていう人もありますし、はい、研究者間でこういうハエが欲しいんだけどっていう時に、あそこだったら愛媛大学の僕が持ってるよというんでやってくれることもあるんで、はい、まあ、そういう意味ではそれなりにやりがいがあると思ってます。多くの動物は結構アマチュアの人がいたりとかっているんですけど、はい、症状映えを分類できる人っていうのは本当に少しで、やっぱり科学的に研究するにはそれがどういう種であるかというのはきちんとしなきゃいけないんですけど、はい、症状映えの場合は結構難しいところがあって、しかもそれが分類できる人っていうのが、そんなにたくさんいないんですね。でまあ、そういうのがあってバイオリソースプロジェクトの中でも分類講習会っていうのをやって、はい、若手の研究者とか、はい、それから農業試験場の人だとか、まあ、その人たちはまあ害虫として症状場合扱うわけですけど、はい、それがどんな種か分かんないとやっぱり困るんで、まあ、そういう人たちが参加した講習会っていうのを何回か今までやったことがあります。でそういうことからすると若い人を、はい、育てるっていうのは大事だと思うんですけど、今のシステムだと分類学ができる人が、勤められる場所っていうのがなかなかないんですね。そういう意味では、難しいとこもあると思うんですけど、
はい、
まあ、携帯だけじゃなくて DNA とかいろんな面から研究する人を育てられれば、まあ、他の分野の就職もできるということがあれば、うん、まあ、なんとかそういう人を育てていくことが可能かなというふうには考えてますけど、
うん、症状映えというのは遺伝学の研究も進んでいて、その症状映えを用いた進化と系統分類についての研究を先生の研究して行っているそうなんですけど、これはどういうことなんですか、その系統分類というのは。
症状映えはですね、
はい、
ファミリーという科という分類単位だと、
はい、
世界中に、3800種類ぐらいいるんですよ、
はい、
でジーナスという属という分類単位でも1500種類ぐらいいて、
はい、
それがどういうふうに進化してきたかっていうのを、うん、調べるの結構大変で、まあ、はい、それぞれその専門家が得意な分野のやつを使ってやってるんですけど、種類が多いグループっていうのはなかなか手つけてないんですね、
はい、
というのは形だけでそういうグループをどういうふうにして進化してきたかっていうのを調べるのは難しいん で、うん、で僕の場合は DNA を使って、
はい、
DNA の情報をもとに、系統関係っていうのが分かるんですね、
はい、
それと、まあ、形態がどういうふうに、変化してるかっていうのを比べることによって、はい、そういう形だけでは、進化を調べることが難しいやつを、うん、DNA の情報を一緒に、使うことによって、はい、今までの分類と少し違うような進化、そういうのを考えられるんじゃないかと、そういう観点から、やっているんですね。いろんなところで症状映えを採集してくると、 一緒にですね症状灰に寄生する蜂が取れるんですよ、はい、それからあと症状灰の体の中にはいろんな共生してる共生細菌がいて、はい、そういう症状灰だけじゃなくて、はい、症状灰に関わる寄生蜂だとか、それからその中に住んでる共生細菌だとかの生命現象っていうのが、はい、結構面白くて、
うん、
まあそういうのを今研究のテーマにしてるので、せっかくまあ集めることができるの で、
はい、
でその症状灰のに寄生する寄生蜂というのも少し面白いのがいて、
うん、
同じ種類なんだけど沖縄だとか奄美大島にいるやつはオスメスいて、
はい、
九州から北海道にいるやつはメスしか生まれないと、そういうのがいるんですね、
はい、
でそれはそのメスしか生まれないっていう寄生蜂の中に、ボルバキアというんですが、まあ、共生しているというやつがいて、それが、卵じゃないと次の世代に、子孫を残せない、伝わっていかないということで、いろいろな仕組みを使ってメスだけを産ませると、そういうのがあって、まあ、そういう現象が他の昆虫であるっていうのは分かってたんで、
はい、
まあ症状灰のやつでも、
はい、
そういうことを調べようというので調べて、それは非常に面白くてですね、症状灰の中にいるんで共生菌なんで、いわゆる細菌なんです、
はい、
そうすると抗生物質を与えるとですね、それいなくなっちゃうんですよ、そうするとオスしか産まなくなるんですよ、そうすると抗生物質で共生菌がいてメスしか生まれない寄生蜂から強制菌取り除くと、あとの代はオスばっかりになっちゃうんですよ、
はあ、
そういう現象があって、
はい、
まあ、それは強制菌を 目で見ることできませんけど、はい、PCR 法っていう方法を使って DNA を調べることによって、
はい、
そのハエだとかハチの体の中に強制菌がいるかどうかと、ボルバキアがいるかどうかっていうのが分かるんで、
うん、
今ハエだけじゃなくて、ハチとかハエの体にいる強制菌も、うん、研究のテーマとして、調べているところです。
今後はどういうふうな研究をしていきたいと思われますか。
まあ、一つは、まあ、大学院の頃から、はい、そういう侵入してきた症状灰が、まあ、どういう分布を広げるかとか、どういうふうに、遺伝的な変化をするかというのを調べられたらいいなと、うん、でそういう一つのモデルとして、まあ、小笠原の諸島、父島と母島ありますけど、
はい、
そこの島の症状灰を使って、調べると、まあ、それからトランスポドン、ピンシとかっていうトランスポドンだとか、そういうのを今まで飼うことのできない原始的な症状灰ってほとんど調べられてないんですよ、
はい、
でそういうのは、きちんと分類できないと、
うん、
研究材料として使えないんですけど、
はい、
今、まあ、北海道大学の先生と共同研究っていうかお世話になって、
はい、
まあ、それはバイオリソースの関係で非常にコンタクトを取ってるんで、そういうことができるんですけど、そういう飼育するのも難しいような症状灰も今同定することもなんとかできるようになりましたんで、うん、まあ、そういうのを使って私にとって面白い研究ができるのかなというふうに考えています。
ちょっとハエに対する見方が変わってきたような気がいたします。
いや、そうなってくれると非常にありがたいんですけど、
は
い、
私も今度症状灰を見かけた時は自分自身が研究者の気持ちになって対峙していきたいと思いますので、
そうしていただけると、はい、とてもありがたいです、
はいはい、どうも楽しいお話ありがとうございました。
どういたしまして。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部人文学科の今泉信子准教授にご出演いただき、今泉先生のプロフィールや研究テーマについて伺います。お楽しみに。